映画アノーラよりテイクザットでグレーティストデイでした。はい、じゃあ、前半でちょっとアカデミー賞の、はい、アノーラのノミネートの話しましたが、ちょっと間違ってました、訂正しますね、はい、ノミネートは6部門で受賞が5部門でした。作品賞、監督賞、主演女優賞、脚本賞、編集賞ね、こう考えるとやっぱりすごいですよね。
うんうん、ね、そうだね、
はい、もう映画の主要部門をもう監督自身が撮ってるっていうね、
うんうんうん、
はい、
そうね、
ということでした。
はい、
はいはい、現在多分まだこの辺でも上映してると思いますんで、うん、チェックしてみてください。もうめっちゃいい作品です。僕大好きです。
はい、
はい、では後半、矢田部会です。はい、行ってみましょう。
はい、矢田部、先ほど頭この番組の、ね、冒頭にもお話ししましたと、3月でちょっと私が今の仕事を始めてというか、その職場水戸でロケをするようになって、比較的早く放送になっているドラマがバタバタバタと続いている中で2作品ちょっと紹介したいと思います。まずね、本放送は昨日3月17日の月曜日夜 NHK で放送してしまったんですが、おそらく NHK プラスとかでもまだ見られると思います。まあ、NHK でオンデマンドにも入っている人だったらまだ見られると思いますが、明日輝くという作品を水戸と笠間でほぼ撮りました。40、50分の中編なんですけれども、うん、まあ、いわゆるシナリオ、ヤングシナリオ大賞みたいな、若手が書いたシナリオで賞を取ったものを映像化する。でそのシナリオを審査した人の一人がひよっこのプロデューサーさんなんですよ、
うん、
板垣さんという女性の方なんですが、その人がまあ、そんなに演出経験はないらしいんだけど監督をする、まあ、NHK の場合は演出っていうのかな、確かね、監督って言わないんだけど、うんうん、その方がご自身で撮られると。で本当にその選考するときにすごく輝いてたらしいんだね、その本が。で本当短い物語ではあるし、まあ、お話だけ聞くと、まあ、ちょっと、まだまだ、まあ、ざっくりストーリーを話しますと、いわゆる東横少女的な女の子、まあ、家出して街をプラフラしてるような若い女の子と、大学時代に陸上を目指していたんだけれども、まあ、ライバルとの駆け引きで怪我をしてしまって諦めてフリーターをやってる男の子、この2人が出会って、まあ、お互いの大変なことを、まあ、お互いに話し合いながら、まあ、っていう、いわちょっと、まあ、話だけ聞くとありがちな話ではあるんだけれども、これを主なメイン舞台というか重要なシーン、かつ、まあ、ホームページで明日輝く調べてもらったトップに出てくる画面が桜川、水戸市桜川の石垣橋という橋なんですよ。これはどこかというと、下市にあるんですけど、線路で分断されていて、昔でいう専売公社、突破印刷、
うん、
今あるところで、日赤病院から下市に向かっていく線路を越えて橋があるんです、
うん、
うなぎの東条さんに向かっていく、
うん、
そこの橋なんですよ、
うん、
カステラ屋さんがあったりするんですけれども、うん、そこの橋が夕日に沈んでいく、まあ、そんなに大きくない町にかかっている川、橋っていうのを探していて、実は最初矢田部は中川を紹介したんです。で中川の方が川は大きいからね。で寿橋、上等小学校の裏からか、勝さんの方に向かっていく橋があるんですけど、そこを紹介して、だけど大きすぎるなって話になって、で桜川をいくつか回っているうちに、いくか、まあ駅南の橋もあるけれども車が通れない絡めて橋っていうところもあるんですね。でそこは、まあ、絡めて橋ってちょっと難しいんですけど、まあ、これは江戸時代に遡ってそういう道筋があったからって言われてるんですが、そこはね、絡めて橋は実は九度館が撮った季節のない町でロケはされてるんですよ。でそこは人が通れなくて、それはそれで面白いんだけども、もうちょっとこう引きの絵とか車が撮れる方が面白いんじゃないかっていうところで見たのが石垣橋だったんですね。まあ、石垣橋っていうのも、まあ、かつては本当に石垣だったらしいです。 で昔の資料を紐解くと本当にホタルが出るような綺麗なとこだったらしいんですけども、さすがに今はホタルはいないですけど、うん、もうバス通りでもあるし JR と、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線も降りてきたところだからしょっちゅう電車通ってるんですよ、
うん、
であそこ交差点もちょっと難しいでしょ、だから駅の方から水戸駅の北口の方から来る方が優先なんだけれども、城東の奥の方から来るのとちょっとなかなか難しいところではあるんだけど、結構交通量多い中でどう取るか、うん、しかも雨降らしとかね、うん、いろいろ夜のシーンが多いとか結構大変だったんですけれども、うん、そこがかなりいいシーンで使われてます。ホームページのトップページにもあの2人の役者さんがね、1人は井上裕貴くんっていうホリプロの若手の子でウルトラマンタイガっていう役、ウルトラマンタイガの主役をやってました。でもう1人は具志川リオちゃんっていうと子なんですけど、この子は沖縄出身の女の子、リアル中学生なんですけども、オーディションで受かったらしいです。で本当私最初聞いてた時は高校生になるか中学生になるか今オーディションの真っ最中ですと。で設定は役柄の設定は中学生なんですよ。でどっちになるかっていうのは、このどっちになるかっていうことで撮影時間の問題っていうのがあって、中学生だと20時に終わらせなきゃいけない、高校生だと22時までできるとかね、その制作のこととかいろいろ考えて、でもやっぱりこの彼女のその役との類似性とか、あの初々しさとか、あの踊れるダンスのシーンがあるんですけど、そういうところを鑑みてこの具志川さんって女の子になりました。ほぼドラマが初出演なのかな、
うん、
だったと思います。で、石垣橋で3回撮って3日撮ってます。もう日暮れの日が落ちてくるシーンがやっぱ重要なのでとか、雨を降らさなきゃいけないとか、やっぱ20時までしかできないとかっていうのがあって、でまあちょっとねそこをバタバタバタバタしていて結構大変なことも本当にあったんです。あのカメラマンが怪我をしてしまったりとかで、それは物語の重要なところなんですけど、実はもっとちょっと大変だった撮影が県庁の裏をまた道路封鎖をしたんですよ、
うん、
そのダンスをするというシーンがあったので、その子がちょっとふーってこうちょっとこうなんていうな、自分の世界に入り込みすぎて道路上に飛び出して踊り出すっていうシーンをやりたかった。だけどこれがね、交差点を封鎖する、交差点の真ん中で踊るっていう設定なんですよ。だけど本当に交差点を封鎖するっていうのは結構大変なことなんです、
う
ん、全部を封鎖しなきゃいけないから、
うん、そうですよね、
だからか、十字路の真ん中は封鎖しない、縦の一本、北から南、南から北の一本は、通して、東側と西側だけを封鎖した。で真ん中は行き来できている、うん、ただ本番の時だけちょっと止める。なぜ南北を通したかっていうと、バス通りだからっていうのもあるんですよ、
うんうん、
バス通りを止めるっていうのはその校門祭りとか、ね、マラソン大会でもありますけど、別の場所にバス停を作らなきゃいけないとか、誘導の看板とかいろいろ大変なことがあるので、なので通り迂回が取れる西東だ、東側と西側だけ止めたんですけど、っていうのもこれを上手に多分ね、交差点を風の真ん中で踊ってるように撮れてるはずです。ちょっと私まだ本編見てないんですけど、っていうのをまた交差点を封鎖したっていうところと、あともう本当穴場中の穴場で李承山公園っていうのが下市にあるんですよ。利口の利に生まれるに山、うん、李承山公園っていうのが51号線と、うん、大洗鹿島線の真下を通る6号バイパスの間にある、うん、まあ、李承山っていう、まあ、お寺さんみたいな、もう今はお寺ではないんですけど、そこにある下市の交差点、あ、公園なんですけど、そこも女の子がやっぱりダンスを初めてその男の子に見せるっていうシーンで、本当住宅地の中にポツンとある公園なんですけど、ちょっとしたね、石のステージではないんだけど、ちょっとしたところがあるの、土ではなくてっていう、そこがちょっと気に入ってくださって、ふっと踊っていく踊りを見せるっていうシーンで使ってくれてっていうのがありました。であとは笠間の方ではその陸上をやっていたっていうのを表すのに、あの筑波海軍航空隊の前とか指導とかを使ったりとかね、でいろいろやったのが本当小さい作品だし、予算も大きくないんだけれども、なんかふっとこう心に残るような いい作品に台本読んだ時にすごく思ったし、それをほぼ水戸と笠間で撮ってくださったことが嬉しくて、この井上裕樹くんもイケメンさんだし、これからどんどん出てくるとは思うんだけど、この具志川理央さんってこの中学生の女の子も、まあ、今まで沖縄在住なのかちょっとわからないんだけど、まあ、これからまたどんどん出てくる子なんじゃないかなと思って、まあ、NHK、オンデマンドもしくは NHK プラスで多分再放送というか見ることができると思うので、うん、ちょっとね今この聞いてまた見ていただけたらなと思うのが一作品ご紹介、
うんうんうん、いや石垣橋ね、うん、今調べたんだけど、
はいはい、
見覚えがありまして、
そうでしょうね、うん、
というのは、
はい、
まだあれは30前かな、
うん、
20代最後の頃、うん、28とかかな、
うん、
まあ、ちょっとある女の人を好きになりましてですね、
はい、
お付き合いをしましてですね、は
い、そういう話、
うん、
でイヤリングをうん、プレゼントしたんですよ、
はい
はい、ところがですね、
はい、
まあ、お別れをすることになりまして、
はい、
そしたらそのイヤリングを返されてしまいまして、
はあ、
ありがとう、はい、でもこれもらえないわみたいな、
うん、
でその帰りになぜかあの橋を通ったんですね、
はい、
あの橋からイヤリングを投げ捨てたのを覚えに出したんですよ、はい、その時夕日がちょうど、
うんうんうん、
だから今話聞いて実はあの時のこといろいろ思い出して、やばいやばいやばいやばいやばいとか思
って、あらまあらま、そんなところにつながるとは、
いやそう、あそこからね川に投げ捨てたのよ。
うーん、
こんな話聞かされてもな
ん
だから
、いやいやいや、でもね、タコシさんにとってはまさかそんなところにつながるとは、
いやびっくりした、
うん、
あれこれってあそこじゃんみたいないや Google マップ見てびっくりしちゃった、
うん、で実はまあパルルンにもつながりのある加藤は秋吉先生の事務所の近くなので、うん、加藤先生にもお話ししたら、もう子供の時の遊び場だったよって言ってくれて、まあ、今のタポシさんの話はもう昭和の最後の平成の頭ぐらいの話だと思うので、
う、ね、
今川に何かを投げてはいけません、
はい、そうですね、
はい、絶対いけませんよ。で実は撮影中も突風でねパラソルがブワーって飛んじゃったんですよ、雨降ってたんで、でやっぱこれ流されたら大学時代の寺門の気候、これも言えない、ラジオでは絶対言えない気候があるんですが、
話したよね、確かに
話したっけ、まあまあ、いやオフで話したかもよ、
まあ、
うん、でパラソル行っちゃまずいと思ってもう駆け合ってたまたま止まったのよ、これをどう拾うかっていうのめっちゃ苦労して、こっちで撮影やってんのにとか、あとは急に話しかけ、車を止めて話しかけてきたおじさんが、うん、誰々さんだったっていう話はちょっと大変なことがあったんですけどみたいなねっていうのがあったりして、でも作品とても素敵な作品になったと思います。でもう一本ね、
はい、
もう一本ちょっと時間ないと思うんですけど、毎週火曜日、うん、3月の毎週火曜日の深夜、うん、まあリアルなカレンダーで言うと水曜日の午前なんですけども、まあ、毎週火曜日の土深夜テレビ東京で今放送しているのが今夜は純烈っていう純烈さんが主演のドラマをやっています、
うん、
これがちょっと短いお話を続けている、まあ普通に生活していてちょっと悩みがあったりトラブルに巻き込まれたりしている人たちが、もぐろ福蔵みたいな人がやってきてのれんをくぐると温泉施設に行って純烈がこう癒してくれるっていうドラマなんですね。最初企画書来た時に純烈がコンセプトのドラマって言っててはっってなったんですよ。何それって。でも、まあ、純烈は純烈として出てくる。役が何かの役になってるわけじゃなくて、1話完結で、本当にいろんなゲストさんたちが、本当家庭のトラブルだとか、恋愛のものこととか、いろんな悩み事を、まあ、解決するというよりも、まあ、和ませて癒してくれるっていうところ。で、これが、これもまた、笠間と水戸なんですよ。ほぼでやっぱり純烈といえばスーパー温泉アイドルと言われた人たちなので、まあ、そのスーパー温泉的なところを探すっていうところであちこちあちこちもう本当名前は伏せますけども水戸市内のところもあちこち見たんです、近郊も。そしたらね、笠間市にある花坂ってひらがなで書くところがあるんですね。スーパー温泉っていうほどのことではなく、まあ、地域の、まあ、人たちがゆっくり入れるところなんですけども、 そこがすごく協力してくれた。で実は純烈が笠間市の観光大使なんですよね、うん、まあ、これは笠間出身でも何でもないんだけど、まあ、とある理由で売れる前に引き受けてくれたんですよ。で引き受けた直後に紅白歌手になったというということで、たまたま笠間で、ゆかりがあって、で笠間市の、まあ、実はその観光大使になった時のゆかりの方のお宅家そのものをお借りしたり、っていうのは推しが自分の家でロケしてくれてるんです、うんうんうん、この上ない喜び、まあ、
で、ね、
で花坂さんは営業してても貸してくれて、お風呂場の方は深夜 お店というか閉めてから借りる、もう毎回毎話毎話出てくるんですよ。で第1話が30分で、第2話以降は 12,3 分のものを2話2つつなげて30分の中でやっている。で今夜18日、
うん、
これ放送のあラジオ番組の放送の後もある放送、うん、あのドラマの放送はあるので、もしよかったら見ていただきたいと。今この時点では第2話、まあ、2話といってもエピソード2つあるんですけども、それでまだ TVer で見られると思うので慌てて見てもらえたらと思うんですが、
あの筑波海軍のすぐ近くじゃんこれ。
そうですよ、だから筑波海軍から、ね、宍戸小学校から、うん、あの北関東道の友部サービスエリアじゃなくて友部インターに向かっていく途中なんですよ、
うん、
で
北西のこいつすぐだ、ね、
はい、
うん、
でそこですっごくお世話になって、で水戸でのロケもたくさんやってます。でこれは純烈さんが必ず来てるわけではないんだけど、その各話のエピソードの主人公の人たちがいろんなとこに、1話完結なんでいろんな人が出てくるんですよ。これがね偶然にもライダー戦隊に関わった人が多かったんです。本当偶然なんですけどね。でその中の一つが、看護水戸市医師会、医師会さんそのものも借りたんですけど、医師会さんとがやってる看護学院さん、まあ、看護師さんをあの勉強する学校なんですけども、そこでもロケをして、そこはね普通の学校高校設定にしたんですよ。そこには実は、今やっているスーパー戦隊ゴジュージャーの1個前がブンブンジャー、その前の1個前のキングオージャーのレギュラーで出てた子が純烈さんと対峙してるんですね。で教室に男の子と女の子、その男の子がキングオージャーの一人なんですけど、こう最前列に座ってると純烈が目の前に現れるっていうシーンがあって、その待機時間に君何代目みたいな、酒井さんがリーダーの酒井さんが、うん、俺25代目ガオレンジャー、うん、で こいつ26代目のハリケンジャーで何代目って キングオージャーは確か47代目かな、そうなんだみたいな話を、ま、目の前でしてて、もう東映ファンとしてはちょっとワクワクするわけですよ。でかつあの第2話で、あの第2話の時の前編後編で出てくるのが、前編が由井涼子さんが出てくるんですね。で後編が星野ゆなちゃんっていう子が出てくるんですよ。この子はこの子この2人は仮面ライダーギーツで親子役をやってるんですよ、
うんうん、
でお話のエピソードは違うから本当は一緒にならなかったはずなんだけど、その花坂っていうところは前お話の最後にその温泉施設に行くから、二人が偶然ロケ先で一緒になってちょっとハグしてたりするわけで、もう久しぶりに会ったわけだから1年半ぶりぐらいに、もう本当これも胸熱だった、
うんうん、
これ行ったことある？
ある？
あるある、
うん、で実はね第1話に出てきたのは河津飛鳥ちゃんって子で、これ仮面ライバーセイバー のヒロインになったんだけど、芸術館と市民会館の間で通路歩道でロケしたんですよ、
うんうん、
その時に嘘みたいに芸術館にいた保育園か幼稚園の子供がシャボン玉をふーっていっぱいバーって出しちゃって、風向きがこっち現場の方に流れてきちゃったんですね。それでストップが本番が止まっちゃったんですよ。でもそれは仮面ライダーセイバーのファン撮ってみたら、セイバーが変身する時って本の破れたページとシャボン玉が飛んでくるっていうのがリアルに演出としてやってたので、 めちゃ胸熱、河津飛鳥ちゃんの時にシャボン玉っていうっていうのは誰も気にもしないんだけどで、ね、なんで3月中にそんないっぱいやるかというと、今純烈さんって3月までは4人いるんですよ。でいっぱいメンバーが減っちゃったので3人になっちゃった時に増員もしたんですね。その時に岩永さんっていう方が入ったんですけど、岩永さんがものすごくねイケメンだしやる気もある方だったんだけど、純烈めちゃめちゃ忙しくて家族との時間が取れなくて3人になっちゃって、卒業が3月までなんですよ。あ、3月までで卒業したんですよ、うん、だから実は今市民会館に6月に純烈さん来るんですけど、うん、3人のポスターなんです。
あ、
でもその真裏でロケやってたんだよ、うん、あとロケ地としては千箱の少年の森、これは仮面ライダードライブで2号ライダーをやったマッハ役をやった藤田ニコルちゃんのご主人が来てくれました。であとはね、理想公園じゃないや、ね、ウェディングのデザなんていうのかな、ウェディングプロデュースをしているエクラさんっていうところが55バイパス沿いにあるんですけども、そこがフォトスタジオという設定で、使わせてもらったり、
そうなの？
そうそう、
なんかエクラの山本さんは、
あ、そうなの？
旧の古い何十年の知り合いで、うん、
だからお母様も今息子さんが社長さんなのでお世話になったり、
一時、はい、ホームページも作ってました。
あ、そうなんだ。はい、であとね、吉田にあるリストランって勘十郎さんっていうレストラン、
あそこも
ちょっとね、お休みの日かオープン前かなんかにちょっと貸してもらったり、本当あっちこっちあっちこっちでロケさせてもらったんですね。で笠間の方は花坂もなんだけど、実は筑波海軍航空隊でグリーンバックの合成だけをやったとかね、そんなのどこでやったか分かんないんだけど、あとは実はノーブルホームさん のモデルハウスを本当写真撮影だけでお借りしたりとか、
メープルファームの跡地が新しくなったね。
そう、ちょっと話変わりましたけど ね、そうメープルファームもできたばっかりの時はロケ貸してくれたり使ったんですよ。
夜のピクニックのさ前哨前段、
まあそうですね、
そうピクニックの準備で、そう
ピクニックの映画の前のお話っていうを、
まあそこね、映画の後で
撮ってる、ね、
あそこもやった、他何回かねお世話になったんだけど、あそこもなくなっちゃったんですけど、
あそこもベースクス
まあそうやってたまたまね10月以降、うん、あ11月ぐらいにロケした作とあと明日輝くは今年入ってからなんだけれども、ちょっとねこんなに水戸を中心にロケできたのは嬉しかったので、たまたま3月集中して放送がされているので、まあ、純烈の方もまだ見られますし、明日輝くもちょっとオンデマンドかプラスで見られると思いますので、これを機に自分の知ってる街風景が水戸が映ってますね。そうそう、職場にねさっき電話かかってきて、石垣橋でやった撮影はいつ放送になるのっていう問い合わせがね交換から回ってきたのよ。だからやっぱちょっと気にしてくれてた人がいたんだなと思って嬉しいです。まあ他にもねこれ今年公開、あ実はネットフリックスで今やっている鬼殺し、鬼殺しだっけが市民会館、うん、新しい市民会館でロケされてたり、あとは新幹線大爆破、これも議会棟で撮っていたり、うん、もう本当樋口さんが新ウルトラマンに続いて使ってくれたのでとかありますんで、またね今年も年末にはまたロケ地のベスト10っていうかねベストをちょっと やりたいとも思ってますし公開決まってる作品とかまだまだあるので、まあその時にご紹介していきたいなと思います。大丈夫やったべかい、
うん、
のね他の話本当はアイドルの話をしたいんだけれども、来月ちょっと推しが復帰するのでその時に撮っておこうかなと思ってます。
もう一回最初からやんないとあれ、
いやいやいや、それはまたちょっとまた。
はしょって5分バージョンみたいな。
ああ、そうね。はい。
ああ、それはね。なるほどね。
それはそれでね。
前回のあらすじみたいな。
普通が、あまりにも空いてるので
。そうですね。わかりました。はい。まあ、という、まあ、ロケの話はまたね、逐一やっていきたいと思いますので。
は
い
は
い、
改めて、今日2つ話したやつは、はい、何ていう作品でしたっけ？
NHK の放送されたのは、明日輝く、うん。これは NHK プラス、または NHK オンデマンドなどで見られると思います。であとは、テレビ東京で、今夜は純烈。正式には今夜は点々点って入るんですけど、これがね、純烈さんのグッズが出たんですけど、俺、東京駅行ってテレ東ショップ行ったら、もう一部売れ切れてんの。まだ放送1回しかやってないんだよ。 びっくりしちゃって俺欲しかったやつが売り切れちゃってとかいうやっぱり純烈さんの人気ってすごいなって、うんうん、ファンのこと純子烈男っていうのかな、ちょっと分かんないんだけどねそうだから純烈さんまだまだやっぱすごいなって思いました、うんうん、これはあの放送あのまだ今夜も放送来週まで放送ありますので、うんうんうん、ぜひ見てください、うん、
はいはい、じゃあ以上矢田部会でした、
はい、
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は3月25日火曜日夜8時からの放送です、ではちょっと時間あるのでお知らせごと一つ、茨城映画センターさんの悠々映画塾です、はい、第110回となります。
はい、
はい、今回は3.11 東日本大震災関連企画、そして俳優西田敏行さん追悼上映と題しまして、痛いという作品ですね。痛い明日への明日への10日間、はい、という作品です、
はい、
そうですね、西田さんをスクリーンで見る、うん、これは貴重ですね。
そうですね、
はい、まあね、あのもうタイトルからももうなんとなく想像できるような作品でありますが、東日本大震災の関連作品でもございますので、この3月にね見ていただきたいような作品です、はい、上映時間、まず日にちですけども3月27木曜日ザ・広沢シティ会館ショーホール、上映時間10時30分と14時、2回上映になっております。前売り券も発売中ということですので、あの茨城映画センターさんのホームページをチェックしていただきたいと思います。
はい、
あ、じゃあ、
はい、どうぞどうぞ。はい、大丈夫です。
あの茨城ポレポレ映画祭というのが、
あ、そうだそうだ、3月に
3月
に
25からかな、
うんうんうん、
そうそう、あ、21から、うん、21から27まで、
うんうん、
マチポレいわきで開かれるんですけれども、なんとさすが、ね、福島だから、
うん、
西田さんの作品が、
うん、
上映されるんですよ。
何
だっけ、あの波雑貨あれ、
まあ、はいはいはい、
ゲロッパと、
はい、
波屋雑貨店の奇跡と、マエスト
ロ、
サンボ、
あ、ゲロッパいいですね。
ね、ゲロッパ見たいねと思って、そうだからね、まあ、福島が生んだ名優ってことで、うん、西田敏行さんを忍んでの追悼特集。
これはポレポレ映画祭。
ね、どうですね。
いわきのね、
いわきの、いわきポレポレ
映画祭。虹をつかむ男は入んなかったのかな。
まあ、いろいろ事情はあるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
配給権のこととか、
ね。あ、そうなんだ。
配給会社のこととか、ね、
うんうん。
まあでもこの3本だけでもなかなかのいい。うんうん、セレクションだなと思って。
そうね、井筒監督の作品の中でもゲロッパを注目するされることはあんまりなかないんでね。あの面白かったけどね。
さすがだな。さすがだな。
この均一1000円均一で見れるというのもなかなかお得だと思います。
ね、
はい、
他どんな作品あるんですか。
いや、この3作品が一応、うん、特集として組まれてますので、
うんうん、
もうテーマがありがとう西田敏行さんっていうことだから、もう西田さんの作品3本で今回は行くみたいですね。
いやいや、さすが沼津さん。はい、まあ、ということでね、
はい、
まあ、そう、3月はね東日本大震災関連、などで、まあ、まあ、先ほどのね遺体以外にも、うん、いろんなところでね、そういった作品の上映もあったりとか、まあ、もちろん話題に上がったりとかもしますので、そういうのもチェックしてみるのもいいのかもしれませんね。
はい、
はい、ということで、じゃあよろしいですか。
はい、
はいはい、では次回もお楽しみに。
さよなら。